ヌボルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト、この番組は五輪運営とオリ、いやいや、アテナオリ、アテネ、アテネ、
もうボロボロ
アテネオリンピックまでですね、不定期、不定期じゃないな、毎週
毎週
やる気
だね、
やる気だね、ちょっとさっきの年金問題で燃え尽きた感じ全力投球でいったから、
はいはい、
ちょっとスタミナ切れになってる、うん、ということで、スポーツの話題をお届けする番組でございます。お届けするのはビジェと
みんなの衆です、ね、
ハンスと
ハンス、
はい
はい、
もうボロボロだね
みんな意識飛んじゃってるかな、
飛んじゃってるからね、
うん、
ということで、今週はですね、まあ、このヌーポルトをやってる一番の、
はい、
お目当てというかですね、
そうです、
メインの日本代表の試合が、
うん、ありました、
ありました
31
日、佐賀さんは一人で協定所に行って悲しい思いをしたというのを、
俺みんな来るもんとばっかり思っててさ、行ったら誰もいないし、おかしいなと思ってさ、
うん、
しょうがないから市長と一緒に座ってたよ
そうか、
話してたらさ、娘連れてってたの、
はいはい、
娘の友達を、それで話してたら市長に向かってね、おじさん誰みたいな話いやいやお前やめてくれ市長に向かってって思うけど、まあいいか市長だしっていろいろ思いながら、
うなるほどね、
行きたかったんですけどね、うん、ちょっと家庭ののっぴきならない事情があって
家庭のっぴきならないやっぱ4月の一番月末だからね、いろいろ
年度末、
年度末だからね、あるよ、うん、普通は、
うん、俺だけかよ犯人は
俺はだからね、もうほんとあの藤田のゴールしか見れなかったんだよ、だからそれまであのご自慢の携帯で必死には途中見てたのが合間を縫って、
うんうんうん、
もうそれぐらいだったね、
うん、
そうか、
うん、ということで、まあ、それ関連のニュースが確かピックアップされてましたね、
いろいろとあります、
はい
はい、まずはそのシンガポール戦なんですけど、
うん、
これはもう見たか限りでは最低の試合でした、
はい、
あんなに入らないって逆に珍しいよね、
まあ入らないのがちょっと日本らしいかなって思うんですけど、
うん、いやだけど
入らないっていうよりも、もう攻め、うん、もう攻めていってんのに、すんごいイージーなミスで、
うん、
なんていうのかな、もう柳沢筆頭に
やっぱりだろ、
やっぱり
だから、やっぱりだろ、
DJ が見てたらすごいことなってたと思う、協定で見てた
ら大暴れしてる、
柳沢が大盛況だ柳沢ぶりが柳沢の柳沢ぶりがもうすごかった、
だから今後あのヘナチョコ感のあるやつは柳沢ってる
っていう柳沢ってるっていうか、
なんか打つべきとこで
キョロキョロキョロキョロなんかしてて
誰かに渡そうみたいな感じ
で、打ったら打ったらでとんでもないとこ飛んでっちゃうし、うまいことディフェンダーに当てるもんだねっていうぐらいあんなに空いてるのにわざわざディフェンダーに当てちゃうんだね、は
い、
君って、
ね、あの前半3本ぐらい打ったんだけど
その後も相変わらず、うん、目は無表情で半笑いみたいな
ね、
うん、
最低でしたね、
気の毒だね、あんなに、うん、あの運のないやつって珍しいね、
その後に中田がコメントしててゲームの内容が最低で、うん、ゴールのもうかなり近いところまで行くんだけど入らないと、う
ん、なんか
でそれはもう技術の問題じゃないっていうようなこと言ってましたけど、
うん、なんか
いやいや私はあの技術の問題だと思いますよ単純に、
うん、
技術がないんだよ、うん、もう間違いなく、
うん、
だからそこは考えないとやっぱいけないね、
うん、
うん、あのなこれやっぱ今回かなりはっきり露呈されたみたいですね、そのチーコのどうやって攻めるんだどうやって守るんだっていうスタイルがない、
スタイルがないしベースもないし、
うん
うん、ただなんかおヨーロッパに行ってる選手を使う重視する
そうだね、
よくわからない
だからなんかね連携プレーが本当に見れなかった感じ、
うん、
まだ J リーグとか見てた方が気持ちがいいですよ
ね、
ボールが
こう流れていかない、うん、
そうなんだろうね。だからその辺のみんなが迷ってどうすればいいのって思った時に一番帰る原点のすごいベーシックな戦術っていうものすら持ち合わせてないっていうところがもうかなり素人目にも新たに、うんうん、露呈しちゃったということみたいですね。
そうですね。でですね、やっぱりその試合の翌日に、ジーコやめろっていう声がいろいろと出てきまして、うん、サッカー協会にジーコに任せていられないとか、うん、これから協会に石を投げに行くとかいうふうな実際に投げたかどうか。
何ジーコの今回の大失敗は何なの？
やっぱりだからその戦術っていうかね、自分の持ってる戦略とかベースとなってるものがないっていうか、
うん、あー、そういうこと？
その海外組を
過信しすぎ？
過信しすぎ、
うん、だから前から言ってるけどサッカーっていうのは、うん、選手のいるところにパス出してるように見えるけど、うん、そうではないんですね、うん、選手がそこに動くだろうっていう前提でパス出してそれが合うから人に出してるように見えるけど、うん、前提としてはこの選手はこっちに動くなってみんなが同じ一枚の絵を描くわけですよ、うん、その絵がないわけだよね、うん、そうすると連携プレーっていうのがそのすごい細かな小技っていうか、うん、その半径1メートルぐらいでの連携しかできなくなるんだよね、
はいはい、個人でどうにか持っていこうとしたり、なんかパス出したなと思ったら誰もいないところだったりみたいなのが、うんうんうんうん、そんなばっかりでした。
そうだね。だからそれが多分ね如実に出ててジーコのスタイルっていうのがそういうスタイルだって分かってたっていうのがサントスの起用なんだよ、うん、こいつが今まで一番ひどかったんだよね、俺が見た目で。
今回もひどかったってい
う。そうでしょ、一人で抜けない小技を多用するボールを持ちすぎるって一番悪い典型なんだよね、うん、で、ブラジルのスタイルってでもそういうスタイルなのよ、う
ん、はいはいはい。
でも、だからジーコってやってきたサッカーって近代サッカーではないからね、うん、その個人技優先の時代のサッカーをやってきている人だから、今みたいにその得点をさせないことを前提とするサッカーを知らない人なんだよね、うん、こいつを選んでどうすんだっていうのがやっぱり思うよね、うん、
で、うん、あとシンガポール見てて技術はないけど、うん、いや日本技術、その個人個人の技術は日本のが上だっていうのは分かるんだけど、
うん、
全体としての迫力があるっていう
か、ね、
ゴールに向かっていきますみたいな、
ね、そうそうそうそう
明確なんですよね、うんうん、すごいと思
ってたんだよ。
あのサイドチェンジとかもね、うん、しっかりやってたしね、うん、日本なかったでしょ。
さだからサイドチェンジできたよ日本は。
広がりすぎてたんじゃないの、サイド。そんな感じしなかった。
いやだからサイドチェンジっていうのは一番有効なのは、だから前々から言ってるけども、ディフェンダーが両サイドのディフェンダーが後ろから走り込んでいって、うん、そこにサイドチェンジして出すっていうのが有効的なんですね、はいはい、だからディフェンダーが後ろに行ってミッドフィールダーを追い越して出てきたところを、大きなサイドチェンジでそこにパス通すっていうのが一番理想的なんだけど、
うん、マンツーマン、
サントスが出てるもんもうだからそれによってサイドチェンジの目もないのよ、もう出ちゃってるからそこにマークがつくでしょ、
うん、マークついてるから、
そうしたらもうサイドチェンジはできないから、だからサントスすごいガンなんだよ、うんうん、であいつのせいで稲本とかがほんと死んじゃうんだよね、う
ん、だからその辺の選手のチョイスがジーコの責任だっていうことだね。
そうだね、
そう、うん、選手のチョイス、それからやっぱりその一つのキャンパスに絵が描けてないっていうのがもう圧倒的だね、
うんうんうん、途中交代の3人は
っていうか後半でようやく出された人たちですよね、うんうん、なかなか出されずに、
いやまあその選手起用が結局当たったんですけど、あの、うん、要はその藤田っていうのはあの場面でシュート決めても地味な男だねっていうのがあの花のなさぶりはすごいなこいつっていうか、
本当に
あれがさ中山決めてたら日本中うわーってなってるはずなんだよ、うん、藤田だからあ決めたんすかみたいなそのドン引き感があるじゃん、気持ちの中に。
ああ藤田だったんだみたいなね。
藤田ってね、言うことなすことかっこつけるんだけどかっこ悪いんだよあのセンスのなさっていうの
は何歳だかわけわかんない
でしょ若年寄りチックのさで今回藤田思い切って髪も若干脱色したりしてんだよ、
うん、
それも触れられないみたいなうん、やってますよ
気がつかないよね、う
ん、ちょっとなんか増えてんじゃないかって
なんかすっごいその引き加減がもういい感じ、うん、
影の薄さってこと
か俺はすごい好きなんですよ。
そうみんなね好きって言うんだけど、うん、好きなんだけどねっていうのよ、うん、
日本代表するミッドフィールダーなんだよ。ずっと連勝のね、ジュビロで
やってて、
中盤張ってきた選手だから、
32だってね。
そう。いや、俺も日本、なんで日本代表に選ばれないんだってずっと思ってた選手なんだよ、この。
もっと年に見えるね。
両親に見えるの。
両親。
勝つのが若く見えるっていう。
あ、それは。
すごい落ち着いた感じの、なんだかなっていう。うん、まあその藤田が決めてくれたっていうのがね、大きかったですけど。だからもう本当サッカーになってない、正直な話。
1点目もさ、ディフェンダーに当たったからこそ入ったっていう感じで、あのままスルーだったらキーパーに当たってただろうなんて感じだったよね。
なんか本当ね、見てて、なんていうか、日本は攻めてるけど全然入らなくて、ああ、何それっていうようなプレーがあって、気持ちいいぐらい相手のシンガポールがカウンターで来るね。
で、少ないチャンスをものにしちゃってるからね。
それこそサッカーじゃないのって思っちゃう。
だからその辺はやっぱ上手い戦術だよね。だから相手が、守り固くしとけば相手がじれて攻めてくるからね。全体的にダーって上がってくるじゃん。特に日本なんかサントスが上がってくるの分かってるから、そこに間、ボール出せば通るからね。カウンター出しやすいんですよ。そういう意味でサントスもさらにカ
ウンター。ね。
で、シュートは決められない、入らない。最低ですね。
ね、前半のシュートの数が何本ってたっけ
?20、
すごい多かったよね。
多かったね。
あとね、俺、これなんか気づいたんですけど、
うん、
中村俊輔は、俺決めたの見たことないんですよ。フリーキック等で、最近。
中村俊輔、
だから
全然ダメです。
フリーキックといえば中村俊輔とかって思ってたけど、それはもう、かなり遠い話
だね。遠い話だね。
見たことないですよ、最近。
元気なかったっていうか、やる気あったの、う
ん、
いや、あのね、どうもいろんなホームページ見ると腰痛めてるみたいなんで、
あ、悪いんだ。い
や、もう前からそのね、イタリア、セリエ A でも出
場、多分ヘルニアだと思うんだな、
ヘルニアか。
なんかヘルニアの香りがしたのよ、
辛そうな感じが、
悪いの香りが、
もうなった人しか分かんない。ヘルニアだったらまともなサッカーできないよ。
できないでしょうね。
どうしてもか、痛み止め打っても構うからね。そりゃ無理だよね。だから腰回してやっぱシュート打つからね。さあ無理だ。だからそれ、俊介を選ん、呼んだ時点でアウトだよね。
それ使わないという方法もあるわけでしょ、
全然ありますよ。だからそのネームバリューとかジーコは要はもうそこなんだよ。ジーコの時代がね、すごかったんだよ。黄金のカルテットじゃないで。
のカルテ
ス、カルテスだっけ、そのソクラテスとかね、いろいろね、すごい選手いたのよ。で、そういう時代のサッカーしか知らないんだよ、この人は。
そう、ヒーローを作って、それでやろうと。
そう、その頃のブラジルってやっぱりその調和できてたんだね、すごい選手同士が、っていうのが、サッカー全体の流れが、なんていうかな、攻撃重視のサッカーだったのよ、昔って。で、今はどういうものかっていうと、セリエ A を代表とするその点を取らせないサッカーっていうね、ディフェンスをきっちりやってそこからだっていう、だからボランチなんての発想はそこから来てるじゃん、中盤の底のやつがカットした瞬間にもう攻撃するんだっていう、そのまずはカットから入っていくっていうような発想がジーコの中にないんだよ、だからチームのどこでカットをするためにプレスをここのラインでキックするとかっていう決め事もおそらくないはずなんだね、こいつらは。その辺が全然なってないよね。ひどいもん
だ。ということでね、ジーコが方向転換してキャバクラ組を戻す。
杉原は変えられなくなったか。
もう
キャバクラパワー
だ。キャバクラパワー。
海外組もキャバクラ行ってこいと。
キャバクラ奨励。
いいね。だからぜひスタンドの皆さんは一気って応援してほしい。
ドンペリ入ります。
飲んで一気とか言ってほしいなっていうね。大久保が攻めるときなんか
は
言ってほしいなっていう気がしますね。
大久保キャバクラチームな
んだ。キャバクラ筆頭だから。
あと誰がいるんだっけ。
あと
久保ね、
久保達也
ですよ。
あといろいろ奥とかね、小笠原とか、
あの辺ね、まあでもさ、ちょっと息抜きにキャバクラ行くべっていうそのセンスはどうかと思うよね。でまた大久保見たら行きそうなんだよあいつが。
なんかね、
なんか慣れないスーツを着ていた。
国見高校とかはね、高校時代にこう押さえつけられてるからね。
俺はね、色の濃い感じの原色系なシャツを着てると思うよ、ね、黒いスーツの下に。
そうだね、そんな感じになるよね。この写真出てたけど。
あ、そうなの。
うん、ルイ・ヴィトンのカバン持ってさ、なんかカルテの時計してさ、でもあの顔でしょ、
かっこ悪いね、
ルイ・ヴィトン。
だからでもまあ真剣にでも監督も交代考えないで、俺はもう選手のせいじゃないなっていう気は俺はするね。やっぱりシステムで戦っていかないと、やっぱり1対1の局面じゃ無理だもんね。マラドーナが11人いれば別だけど、うん、そこのレベルまで行ったら個人技でどうにか打開はできるけどさ、
うん、
あれだからサントスでも使い方によっちゃいい感じになるはずなんだよ、
うんう
ん、だからそこはきちんと絵を描いてやんないとね、効果的な、うんうん、
でも真ん中に入れるようにもメンバー入りすぎるってこと。
いや、そういうわけで、サントスってもともとディフェンダーじゃないからね、
うん、そでしょ、
うん、その、今、だから、なんと言えばいいかな、フォワードっていうのは要は、3割3分3厘でいいんですよ、打率的に言うと、
うん、
だから10回打つうち3本シュートが入ればいいって考えていいんですけど、うんうんうん、ディフェンダーが上がるときには8割ぐらい打っとかないとダメなんです。
なるほどね。
出るときには必ずシュートに行くボールが絡んどくっていう状態で、うん、効果的に何回か上がっていくっていうことがすごい重要なんですね、
うん、
だから相手にあ来るかもしれないと思わせるっていうことがすごい重要なんです、うんうんうんうん、来ちゃってはダメなんです、うん、いるっていうことではダメなんですね。
思った通りだっていうんじゃダメなん
だ。ダメなんだよ、うん、だからそこをきちんと教えてやんないと。
サントスに言葉が通じてない
んだよ、これは
根本的に誰も伝えられないんだね、それを。
それとやっぱりそれとやっぱりヨーロッパ組を使うのは良した方がいいね。
やめ、そうですね。
このだからいや体調がつか前日に集まるとかって言うんだったらサッカーになんないよね、
その時だけね、
うん、
帰ってきて使う。
う
ん、
そう
だからシンガポールの試合の前日に中田とかも来た。
そうでしょ、うん、
それでヨーロッパの寒いところから30度
の暑いところに来て時差がある中やって、うん、それでチームの中でもきっと内紛の元になると思うんだよね、うん、中田の言動とか、あの、うん、いやこいつキャプテンになったなとは思うけど、で中田なりにキャプテンのあの行動はしてるけど、
うん、
でも日頃みんなで合宿して練習してて、うん、ポッと来たやつになんだこりゃって言われて、うん、ポッと変えられたらやっぱ頭くるじゃん、
うん、
選手は一生懸命やってるのは間違いないからね、
うん、
でそういう圧力を生むような状態にしてるっていうのもすごい問題だと思うんだよね、
うん、
だから本戦とか勝負がかかった時に長いスパンでヨーロッパ組を読めるときには出すけど、
うん、
今みたいな状態のときは中田とか俊介よりはいいチョイスっていくらでもあると思う、
うんうん、一緒に練習を、ね、繰り返して、ね、
繰り返して組織で戦っていくっていうことがすごい重要だから、うん、で予選が 1年あるからね、
うん、
その長丁場か戦っていくっていうのはやっぱり確固たる戦術がないと絶対無理だよね、うん、
だからジーコ自身が戦術なし個人技だみたいな作戦であるわけかな、
うん、そうそうそうそう、
うん、だったらもうしょうがないよね、これで。
え、そうなんだよ、
うん、
だから川口がなんでジーコ支持してるかがわかんない、
わかんないね、
うん、
あわけがわかんない、うん、だからまあこのままいったら本当もう、うん、ダメですね、
ダメですね、海外でそうやってくれた方がサッカー全体の売り上げっていうか、
うん、
スター性のある人をこう育てた方がみたいなところなのかな、まあ、川口さんとしては。
そうでも
そうでもない
な、川口さん自体がサッカー知らないからね
そうなのか、
あのボケは、
うん、ボケ、
うん、であの前々から言ってますけど J リーグをあんだけ沈めた A級先輩ですからね、
川口っていう
ことなのか、
うん、だからダメですよあんなやつやって
た、うん、
だから川口がまず辞めることだね。
そうだね、
うん、もうそっからスタートだって俺は逆に思うぐらいで、うん、
う
ん、
ジーコより先に
先にあいつはそもそもだからあのカモジャパンがダメだった時にあいつは更迭されるべき人間だったんだよ、うん、そもそも、うん、それ生き延びちゃったからダメなんだね、
う
ん、
最近はテレビとかメディアには出てこないですよね、
うん、うん、でしょ、うん、だからダメだね。だから
この試合でもね、だから後のコメントで、確か試合内容はまあともかく勝ち点3を取ったことが良かったって言った、それだけですね。ちょっとそれ聞いてやっぱ
ダメだね、
ダメだねって
、ダメだよ、
うん、そう、
うん、
だから決断力のない監督に決断力のないサッカー協会のトップがいるから、うん、もうよりそうダメだよ、もう更迭ないよね、うん、 シンガポールだよ。FIFA ランキング100何位だよ。
140何位とか。
140位だよ。日本20番台ぐらいですよ。
27とか。
それで 1-0 だよ。それはね、負けに等しいっすよ。うん、正直。あそこは、もう、首、あれ、取らないとダメっすよ。
1-0じゃん。2-1。
2-1だよ。うん、そうだよ。2-1だよ、うん。全然話になってない。
そうなのか。
まあでもあの今回の収穫は藤田が決めたっていう。
そうね、
私としてはちょっとにんまりだ
った。あまあ言ってたね、藤田だって、
うん、藤田はね、うん、やっぱり花がなかったっていう。あの翌日もやったぜ藤田とか出ないでしょ。絶対他の選手だったら出るんだよ。日本の救世主とかさ、うん、ゴンとかだったら、うん、絶対出ないから ね、
出ないね
藤田は。このジブサ加減がもうサッカー選手らしからぬ感じで、もう競歩の選手みたいな感じ
で、地味だ、
地味だよ、活
躍しても、
うわー、
一面には
乗らないみたいな、もうすごい選手だなと、
うん、あそうなんだ、
うん、もう10年に1人ぐらいの逸材なので、私は注目してます、
花のなさ、
花のなさです、はい、そんな感じですね、サッカー。
まあその同じ日にですね、うん、韓国の方はもっとひどいこと、
もっとひどかったみたいですね。
FIFA ランキングのあの170-180番台のムジムに引き分けたという展開で、うんうん、
大変ですね。どんな内容だったんですかね。
どんな内容っていうか、ですね、これは韓国の新聞なんですけど、うん、これってエイプリルフール用の記事ですよねとか言って新聞社に言って、うん、本当によくやりました、これ以上サッカーに関心はありませんとかいうふうな、いろいろとその韓国の国民が皮肉まじりの怒りをぶつけてるということで、
は
ぁ引き分けたって
0-0得点入んな
かった0-0、
うん
うん、すごいね。
へ、
なんか韓国の選手は試合中正当な判定に対しても抗議し、味方同士で消し基盤だということで、審判に向かって戒めるような動作を取る選手がいたほど、相手を見下した態度だったということで、一方で戦術とも言えないほどのモルジブの密集守備を突破する術を見つけられなかった。
あれで11人ゴールのマーカーになってたシャオカステのサッカーみたいな。
うん、
もうパチンコ状態。
そう、いやでもね、これがね、ちょっとサッカーに対するそのルール改正が必要じゃないかって感じるところは俺そこにあるんだよね、うん、そのサッカーのダイナミズムみたいなのが、うん、セリエ A のそのディフェンスのサッカーだっていうところがなくなったのよ、うん、その攻めるサッカーっていう、やっぱりそれが美しいじゃない、
うん、
でサッカーってルール上、あれなんだよね、ルールが一番単純のスポーツなんですよ。ルールの数とすれば11ぐらいしかないのかな、
うん、
それぐらいのスポーツなんで、その、うん、逆転がしやすいスポーツなんですよね、うん、だから全員が確かに引いて11人が壁作れば、うん、守れないことはないんだよ、
うんうん、
それで点入れろって言っても無理じゃん、
うん
うん、いつかそういう今のルールのまんまだったらいつかそういうチームが出るんじゃないかなっていう気が、
うん、
俺は逆にするぐらい危機感はあるんだよね、うん、だからサッカーのルール改正から考えた方がいいかなと、うんうん、
はあ。言ってたね、10人ディフェンスで1人岡野っていう、
そうそうそう、究極の形で
走れみたいな、
そうそうそう、そういう形に なりかねないからね、うん、そうすると一番逆転の可能性があるわけよ、
うん、
そこがすごいサッカーの持つ問題だなって気がするね、うん、近年の。
なるほどね、うん、負けそうになったら一気にそのシフトにしちゃうから。
そう、
体勢を変
え、だからあのバスケットであるようなその3秒ルールとか25秒のバイオレーションだとかっていう、うん、まあそこまではないけども、それに近いルールがないとちょっときついかなって言って、うん、あの守備側にね、
うん、
ちょっとそこれぐらいのルールがないときついかなって、うん、ゴールエリアに入れるのは基本的に10秒だとかっていう形がないと、うんうん、サッカー見ててダイナミックなスポーツだって思わなくなっちゃうなっていう危険性は俺持ってると、う
ん
う
ん、ルール数は17ですよってツッコミが入りましたよ。
あ、17なんだ。そう、それでも17だ、うん、
それでも17。
今回みたいなそのランキングの差がすごいあるところになると、うんうん、もう最初から勝てない、
引き分け狙いに、
うん、方が多ければもう負けないっていう、うん、
負けない試合をするの、う
ん、ことになるもんね、うんうん、
負けな引き分けても勝ち点は1だからね、
うんうんうんうん、
そうかそうか、負けるよりマシだよね、
うん
あ
うん
うん、それがすごい問題になってくると思う。今後これは近年すごい問題になるんじゃないかっていう気はする、
うんうん
うん、だからペレがちょっと昔に提言してたのがあるけどね、スローインやめてキックインにしなさいとか、
あ
そうなってくると全部フリーキックになるじゃん、コーナーに狙うとか、うん、そうするとゴールの数が増えるとかっていう全体のこと考えていかないと、うん、ちょっとまずいかなって俺も思う、
うん
うんうん、ですね。
まあ、ちなみにモルリブっていうのがですね、確か、うん、あのイランと戦ってですね、17対0で負けたとかいうチームで、で前のあのフランス大会の予選の時が、
うん、
6試合で確か59失点とかいう
大したもんだね。
で得点なかったっていう、うん、そんなチーム
すごいね。
うん、でも韓国は監督交代だっていう。
そうだろうね、うん、もう間違いないよね、それ、うん、
モルディブにとってはもう最強の作戦だったんだね。
そうだね、
うんうん、でもそれが可能だからね、
うんうんうん、今のルールの中でね、
うん、11人ゴール前に並べといてっていうのは可能だから、うん、
でも韓国もやりようがあっただろうね、それでも。そう、
まああったら、だから韓国
も、うん、カーッとしちゃったのかな。
日本と同じ状態じゃないの、やっぱり戦術がきちんと示せてないとか、
うん、
そういう問題ってあるんじゃないかと思うよ、
うんうんうんうん、
だからどんなすごい選手でも基本的に2対1の状況を作っちゃったら潰せるから、
なるほど、
どんなすごい選手でも、
うん
うん、それで止まらないのはジダンぐらいでね、
うん、
よっぽどのことがないから2対1の局面を作っていけば絶対大丈夫ですから、だからそれに立ち向かうにはやっぱり戦術がいるんだね、
でもさ、逆に11人後ろに並ばれたらさ、うん、味方もさ、ディフェンスはいらないわけじゃない。
うん。
だから11人前に並べられるわけでしょ、フォワード
を。いや、だからそこが思うつもりなんだよ。だからそれで前に出てきたら一発のカウンターで決まっちゃうじゃん、勝負。だから11人ずっと出てくるでしょ、
うん、
で、一人がこそーっと出ていくじゃないですか。
でも、その人が早いドリブルだったら、もう誰も追いつかない。
トーンって一発でかいボール出しちゃうわ
け。なるほどね。
他のだったら。うん、
そうですね。そうなっちゃうっていう危険性がある
ん
ですね。
だからディフェンスも何人か残しておかないとダメってこと
か、ね、そうそうそうそう、うん、そういうなんか新たなルール改定が必要かなっていう気はします、
うんうんうん、はいはい、ということで、あといろいろと、まあテコンド
ーを
乗るがですね、結局 JOC の方が、
うん、
ですね、どうにかしようかっていうふうな
言ってるんです
ね、で一応アテネに生き残された3つの方法があって、まず一つ目が、そのテコンドーの両団体の一本化、それとも一つ、二つ目が両団体の解散、それと三つ目が岡本の協会脱退、っていうことです。
協会脱退で個人選手として行かせるっていう。
うん、その岡本さんが、所属する、全日本協会、テコンドー協会を脱退すれば、JOC が IOC に個人資格でのエントリーを、そのエントリーができるという、まあ、特例措置に委ねるということなんですよ、うん、
ただこの特例措置っていうのは例えばその国が内乱状態で、うん、その団体が存続できないっていった状態の時に個人選手が出す特別認可を出しましょうっていうルールなんで、テコンドー自体は前回のオリンピックもその状態でやったらしいですね、
うんうん、
そのちょっとあやふやな状態で、
うんうん、
だから多分新章としてはノーって言われる可能性が強いんじゃないかって話もあると、うんうんうん、
ああ、じゃあその後上の2つか、最初の2つ、
うん、上のその両団その団体の解散とかその2つの団体の一本化っていうのは、
うんうん、
あれどう見ても無理やろうなっていう、
うん
う
ん、なんですかね、あのじいさんたち、
ね、やだ
趣味無料ですよね、
何誤解されてないよみたいな何それって感
じ、おっかないですね、
結局何がしたくてそんななっちゃってるの、利権
わかんないよね、ああなってくると、うん、もうその原因すらわかんないっていう、うん、
ただ意地の張り合い、
そうです、
うん、でしょうね、
どくさいな、
うん、
ただここでやっぱり思うのがね、その日本のやっぱりスポーツ産業の立ち遅れっていうか、
うん、
やっぱり前々から言ってますけど、スポーツエージェントっていうやつがいないと、
うん、
こういう問題の時にはそのスポーツエージェントが解決していくっていう、その半分脅しにも近いような状態でガンガンやって両協会の間を取っていくっていうことを、その選手についてるエージェントがやっていかないと、 岡本さんがどんなに頑張ってもやっぱ無理ですよ ね、うん、すね。今はどういう形でそうやって両団体に働きかけてる人がいるのかって考えたら、うん、お父さんとかが
そう
出ない方がいいと思ったんだけど、
うん、そうですよ、
って言ってわざ行ってたりするじゃないですか、うん、誰もやってないんですよね、報道だけはこう加熱しちゃってるけど、
う
ん、
そう
実際に何か妥協点見つけてとかっていうのは誰も、
うん、そうなんだよ、
ね、
うん、だから最終的に訴えるよぐらいの感じでエージェントがガンガン交渉していって、うん、やっていくっていう形を取らないと、うんうん、これは解決しないっすよ。だから、日本はそういうネゴシエ、スポーツに関してのネゴシエーションがすごい下手だから、うん、あの、ジャンプにしてもルール変えられたりするわけよ。うんうんう
ん、あ
そういう交渉上手の頭のいい奴らがスポーツ産業にどんどん行かないと、どんどんどんどんこんな問題出てきますよ、今後。私はそう思いますね。だから本当そのエージェントとか弁護士の資格持った人がね、うん、間取ってやるぐらいの感じじゃないと何の進展もないよね、これすごい問題だと思います、
うん、でテコンドーもその今年のアテネオリンピックで公式種目から外れる、
あそうなの、うん、最後なんだ、
ほー、
うん、へえ、
なんかその IOC のねそのいろいろとその種目の中でも、うん、まあなんていうのかテレビ的にちょっと
視聴率取れない、
視聴率が取れないとかいう、うん、そういうなので、うん、こうもうこれは、アテネで終わりかなっていうふうな、いうのがあるんです
よ。最後のチャンスじゃん、
うん、だからテコンドーとかあと柔道とか野球とか、うん、ソフトボールも、
うん、危ないの、
危ない、
柔道も危ないの、
柔道も危ない、
あそうなんだ、うん、それちょっと寂しいね、
うん
うん
うん、
そうね、
だからね、
うん、だから岡本さんとかを中心に K1 とかがどうかするんじゃないですか、うん、
ね、K1 とかで格闘技
団体だったら岡本さんはお金になりそうだっていう気がするもんね、
うんうん、女子の K1、
あ女子の K1 でもいいし、うんうん、っていう手もあるかなっていう気はちょっとしますね、今でも商品価値上がってるからね、今いい感じだと思うよ、だからこういう時にエージェントがついてるやね、
うん、
岡本さんのところにお金が行く仕組み作れるのになって思うよ、
うん、
なんかあの涙見て目薬の CM とかいいよなとかって思うんだよね俺は、そうなんだよ、そうやってお金にしてやんないとね、あんだけ努力してる人だから、
うんうん、
もったいないね、
もったいないっすよ、うん、と思いますよ、
はい、
うん、
はい、ということで、あとそれから先週っていうか、まあ、今週は、うん、メジャーリーグの、
うん、
日本での開催で、
うん、あったね、松井がホームラン、やっぱメジャーリーグってすごいね、
うん、
あのピッチャーが変だね、
うん、どういう意味、
メジャーのピッチャーが変わったっておかしいんだよみんな、で球もおかしいよね、
うん、
あの
え
速球なんだけど本当目に見えて変な変化するんだよ、
うん、
カットボールってやつですけど、うん、あのなんだこりゃって思うね、
うん、
ちょっと引くぐらいの感じの変なボールが思ってる選手はたくさんいるんで、
うん、
それをまたホームランするっていう人たちもすごいなっていう感じが今回見てしまいましたね、
うん
うん、まあ、松井さんがホームラン打ってくれたのが嬉しかったなという気がしました、
はい、はい、あそれからまあ、先週言ってましたけど、武蔵とアケボノありましたね。
ありましたね。
なんかよくわけわかんなくて終わってしまった。
あれは何だったんですか。
反則？
うん。
うん。
反則っていうよりもやっぱ思ったね。K1 っていうのはやっぱりその技を楽しむスポーツだったから、
うん、
アケボノもボムサップも素人なんだよね。パワーはあるけど、
うん、
そんな奴らが戦うっていう姿を別に見たいわけじゃないんだよ、
うん、
だからその技を楽しみたいっていうか、だから大きい相手でもそのアンディ・フグがね、うん、かかと落としで挑んだように、うん、そういうところを見たいんだよね、
うん、
5をよく10を制すみたいなことだよ、
うん、空手の原点、
そうそうそうそう、そこが見たいから見てるんで、うん、このままじゃファン離れちゃうなっていう気が、
うん、
この間見てすごい思いましたね、
うん、
悪かったね、でも。
悪かったね。
悪い奴だった。誰も止められなかったよね、あの。レフリーが止めてるのに。
振り下ろして。
振り下ろして。ガーンと。
うん、やってたね。
やってたね。
悪かったよ、あの顔は。でも、あけもの、あの試合見て思ったけど、あけものって総合向きだね。
そうですね。
そう。
総合格闘技だったら勝てるんじゃないかって気がするけどね。だってあの体重に上から乗っかられたら基本的にはもう、どうにもなんないでしょ。うん、シューバーであろうが何であろうが。うん
ああ、なるほどね。
絶対強いと思うんだよ。ボブサップもそういうことでやっぱり総合向きだと思うんだよ。
関節決めようと思っても太すぎて入んないとか。
いや、だから関節決められたまま持ち上げれるじゃない。たまにいるんだよね。あの、前田明が最後にやったやつ、誰だったっけな。あの、レスリングのソ連の9連勝がやった相手
で、はいはい。
カレリンか、うん。カレリンなんかはだから、あの、グッて力入れて、何持ち上げられないようにしてる相手を持ち上げるからね。
うん、
何の防御もできないわけですよ。あけぼのとかだからそのままデーンって乗ったら終わりかなっていう。
もう像に踏みつけられたような
感じ。そうそう、だからもう圧迫みたいな感じでタップとか、最強かもしれないっていう感触はちょっと持ってる。
それは楽しいかな。
だから、サッカーが俺が岡野を推薦するようになってて、
ちょっと飛び道具的な。
いや、でもそれを超えるまた技とか出てくるんじゃないかって気がするんだよ。
うん、
だから、あけぼのは総合いった方がいいね。
うん、
総合いったら何でも OK なんでしょ。だから、あと、ぶちかまし決めても、張り手しても大丈夫だし。
そうか、
うん。絶対総合向きですよ。うん、だからプライドの方行った方がいいんじゃないかっていう気はしますね、
う
ん
う
ん、
もうね武蔵俺は見ててね横に動けよっていうのにまっすぐまっすぐ行くんですよバカみたいにね分かんないのかよ相手動けないんだから横に動けよって言うんだけど、うんうん、
あれがもうあの空手家のね、うん、あの状態からボクシングに転換できないっていう典型ですよね、うんうん空手って基本的に直線的だもんね。だから一撃必殺が原点だから、一発いいの当てて一発で倒しちゃおうっていうのが原点に根底にあるから、横に動きとか無駄な動きがないんです
よ。じりじりじりじりね。
詰めていくっていう動きしかないから、K1 は基本的にやっぱりボクシングに近いスポーツだから、左右にフットワークして相手を散らしてっていう戦い方だからね。それでやっぱアンディ・フグも苦労したもんね。
なるほど、うん、
だからアンディ・フグが、強かった時ってやっぱりその空手家のかけらがなくなって、うん、ボクサーとしていい感じになってきたなっていうのに近かったね
本当にチャンスの時にさっとね、
うん、
あの膝とかをビシッと
入れて、それでポンポンって殴ってスッて出ていくみたいなね、うんうんうん、そういう戦い方だから K-1 って、うんうん、だからボクシングとかやっぱキックボクシングの選手の方が強い
ですね、
うんうんそういうルールなんだ、
うん、だから空手もやっぱりそういうことを、うん、こうね制度改革とかその辺も含めて、
うん、
空手の新しい道って出てくるかもしれないね、
うん、グローブがあるからかなその辺は空手との違いっていうの
はうんだからパンチの出し方が違う一撃必殺だから一発当てて終わりなんだよね、
うんうん、
その後の防御とかっていう
極真とかでもあのなんていうか殴られ殴られどっちが耐えるかみたいなところもある、うん、あったりするんだよね、
うんうん、
胸とか殴らしとけみたいなそれでどんどんどんどんこう詰めていって自分の周り
でそう、まあ自分の周りで一発当てて倒して終わりだって、う
ん、なるほど
ボクシングはそうじゃない
か、うん、当たらないようにこうかわすじゃないですか、うん、そういう感じはあんまりないですね、空手は、う
んうん、イケイケどんどんなんだ、
うん、っていうかだから寸前でかわすっていうよりも受ける感じ、ね
うん、
受け身、
うん、
な感じで受けてそれをどう攻撃に転換するかみたいな、うんう
ん、あの肉を切らせて骨を断つ
みたいなそうそう、うん、そんな感じだから、うん、本当にボクシングみたいにぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね回るってことはないですね、うん、なかなか、
うんうんうん、だからディフェンスしたいボクシングはやっぱりディフェンスしたいなんだよ、
うん、
だから辰吉が弱いよって言い続けるのはディフェンスができないからボクシングでは無理なんですよ、うん、ボクシングでやっぱりディフェンスが上手いやつじゃないと勝てない、
うんうんうん
だからその辺の違いはあるね。空手はだから一発を持ってる人が強くなってくる、
うんうん、ボクシングの場合こう動きでよけるディフェンスじゃないですか、
はいはい、
その痛く当たそのダメージがないようにする、
うん、
空手の場合はもうなんか筋肉つけましょうみたいな
それは筋肉
殴られても大丈夫にしましょうみたいなそういうところはあるんですよ、うん、だからビール瓶で休み中ずっとすねを叩いてるとか、
うんうんうん、そうだから武道なんだよ、
うん、
スポーツではないんだよ、
うん
ボクシングってリズムのスポーツだから、
うん、
空手は精神のものだからね、精神もあるから、
うん、
やっぱり 我慢だっていう、
はあ、雪の降る中で滝に打たれましょう新年は それで始めましょうってなところが
あんまり理にかなってないけどやりたいっていうこと
そうそう、いやでもそれはその世界観でいい、うん、いいからね、うん、でもやっぱり他の人たちと戦うときにはやっぱりそれに長けた人たちとやるから、うん、やっぱりそこで制度会館の武蔵とか、うん、まあ、佐々木もそうでした、
うん、
やっぱ唯一やっぱりアンディ・フグぐらいだったね、うん、空手出身で、
うん、なるほど、
だからあのサムグ・グレコじゃねえや、ブラジルの誰だっけ、
誰だっけ、俺も今思い出せなかったんだけど、人の良さそうな人でしょ、うん、一回チャンピオンになったんじゃない、なれなかったのかな、
極真の世界チャンピオンにはなった
んだ、うんうん、で、K-1 では
全然ダメだよね、
出てきた時はすごかった
けど、フィリオじゃな
くて、いや、
フィリオだっけ、
フィリオだ、うん、フランシスコ・フィリオだ、ね、
うんうんうんうん、あの辺はやっぱ全然ダメですね、うん、あのボクシングができないから、
うん、空手っていう、
空手だから、うん、でも空手がボクシングに勝つっていう瞬間も見たいわけよね、
あ、
うん、
あ、
だからその技が見たいのよ、うん、だからでっかいやつだから戦うって姿も見たいわけじゃない、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、そう思うな、う
ん、気持ちいい、ほんと一撃が見たいんですよね、
そうだね、
K-1
が、それこそ極真空手の試合のなんかテレビ中継なんかあるのすごい迫力があるよね、一発当たっても伸びちゃうじゃない、
あ、それはあるけど、でも全体的に防御って受けてないですか、
やんないよね、
胸とかで
見えてるから、ブドドドドドドってなってる、
あれ実際に試合に行くとすごいですよ、肉が肉に当たる音がベシベシベシベシ
痛そうだ
も
んね、
下段回し蹴りとかでももうなんてすごい音がしてる、道みたいな、なんか肉が肉に行ってますみたいな、
だからあのボクシングもね、見に行くと全然違うよ、うん、あの音が違うもんね、ほんと、うん、ガツガツって音がするのよ、うん、
だからその下段回し蹴りも基本的には太ももを鍛えましょう太ももの外側の筋肉を鍛えるスクワットしましょうみたいなところなんですよ、うん、
は
それで打たれても大丈夫、打たれ強くしましょう、
あ、そういうこと
か、そうだね、うん、でもその辺がうまいこと融合してるのはあの中量級のクラスのマサトとかね、
あ
のあたりはだからある程度精神論とリズメの科学論とっていうのを両立させてるじゃん、
うん、
へえ、
だからマサトなんかもガンガン蹴りまくるけど、そのスポーツ的なエッセンスも混ぜるっていう形でやるから、やっぱり中量級、日本人としては中量級が向いてるのかなと。
うん、
で見ててやっぱり、原点の K-1 の正しさは今、どっちかというと中量級の方にあるかなっていうことで。
でも本当はすごいでかい人たちが、
そうなんだよ、それをやってたのが面白かったですね。だからベルナルドみたいに蹴りは出さずにパンチだけで、のに、
うん、いろんなその個性がある
というかね。そうそうそうそう。うん、そのアンディ・フグが、カゴト都市って言っても届かないじゃないのみたいな中でどう戦うのかっていうその技が見たいわけですよね、
うんうん、
そこがもう欠落してるので、うんうん、あの K-1 も早く軌道修正してほしいなっていう、
うんうん、なんかプロレス的になっちゃったね最近、
そうだね、うん、ほんとちっとも面白いです
ね、今回アケボノは蹴りを入れてたよね、蹴
り入れてた
ね、あの膝はいい膝は持ってましたよね、
うん、
あのラッシュしてガーッて詰めて膝がいい感じで入ってたんで、
やっぱあの体重で片足で自分の体重を支えるのが大変だろうと思ってさ、
うん
うん、
だからやっぱ基本的にでもローキックでアウトなパターンでしょうね、ただリーチが長いんでそこまで入り込めないっていう感じなんですけど、
相手はね、うん、
だから動いてチャンスを見つけてローみたいな、
うん、
で崩していけばよかったんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
私もね、
そうだね、まあその辺がねちょっとあれだったなという感じで、まあでもどうだろうね、武蔵どうなんすかね、
分かんないね、いやでもとにかく面白くなかった、
うん、
そうね、まあ、明けぼの圧倒的なパワーも見れなかったし武蔵の強さも見れなかったし技も見れなかったから、
うん、
なんかもう消化不良だから
、うん、何って
こと、うん、だから本当明けぼのを中心として K-1 相撲っていうね、
うん、
新しいプロジェクト
でね、別のね大相撲のまた別の団体みたいな、
ね、そこでボブサップ対明けぼのとか見たら面白そうじゃないですか、
うんうん、
新しいリングである相撲みたいなルールを作って、
うん、
そしたらもっともっとすごいやつだっていっぱい出てくると思うんだよ、
あ、土俵の、まあ、外に出たら針が出てる
筋肉が
出てる、みたいな、いや、そしたらガンガン相撲からも流れてきそうな気がするじゃん、
うん、
そっちのが面白いかなっていう、
うん、
気がするよね、
うん、
そんな感じですな、
はいはい、うん、ということで、来週がですね、いろいろとありまして4日の日曜日は、F1 の、中東初のバーレーン、
あ、バーレーン戦があるんだ、
おで、シューマッハが開幕3連勝を飾るか、
あ、シューマッハが負けませんね、
ね、
うん、
それからですね、あと さっきも言ってたマサトの試合がある。
あ、そうなんだ。
うん。
これ面白いですもん
ね。ワールドマックス2004開幕戦、うん、4月7日水曜日。
この中量級ぐらいってすごい選手が出てきそうなんだよね。うん、あのタイのやつらとか半端じゃないもんね。
そんな中量級ですごいのが出てきて、それが重量級をも倒したら面白い、
ね。面白いね。だから古賀みたいな選手が出てきてこう挑んでいくみたいなのがいいね。それじゃあシュラーの時もんだな。はい。
あとアメリカの方でその大リーグが始ま
る、メジャーが始まる、
今日もあの、ね、プロ野球のセリーグも始まりますからね、はい、っていうことですね。あとマスターズが、
ゴルフ、ゴルフか、
うん、マスターズが来週の、
マルちゃんは出るのか、
マルちゃん出るで
しょ、ね、出るね、シード権持ってた、
うん、うん、らしいです、はい、うん、はい、ということで、
そうですね、来週はだから岡本さん問題も、うん、今週決着しなかった分来週、うん、
まだなんか今月28日までっていうふうに、
ね、なるほどね、そうか、だからまあ今月いっぱいかかるかもしれません、うんうんうん、それとまああと他にバレーボールも始まったりするんじゃないですか、
そうですね、オリンピックの最終予選
だったかな、うん、ただバレーボールがどんどんどんどん色物になっていくので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうこうなればなるほど衰退するのにって思いながら見てますが、まあいいんじゃないですか、うんうん、はい、
あとあのアディダスのコマーシャルがすごく印象的だったなって
、
あの
アリの
アリとアリの親子
と、あ、親子が戦ってんだ、うん、
娘
と娘、うん、
あ、あれ娘なんだ、うん、あの合成で、
うん、レイラ・アリとモハメド・アリ、
ああ、そういうあれなんだね、うんうん、このお姉ちゃんは誰だろうって思って
み
て
たんだ娘だろ、
あ、娘かなと思いながら、うん、でも娘はなんか有名なんですか、
娘も
あれ、娘今女子のボクシング、
ボクシングで負けなし、
へぇ、なるほどね、アディダスも、はい、あの今ナイキでも似たような CM つけてね、
うんうんうん、アディダスもだからあのホームページ行ったんですけど、うん、そのモハメド・アリがあのコンゴの1974年コンゴっていうところであのランニングするところで一緒に走ってるのがジダンとベッカムと、
あああったね、
コンゴやってるね、やってる、
うんうんうん、コンゴっていうと金車さんの悲劇の時か、うんうん、あ、そうなんだ、うん、
ま
あ、ボクシング通にはもう忘れられない一戦ですね金車さんの悲劇っていうのは、うん、ジョージ・フォーマン、
ジョージ・ファーマン、
うん、ね、うん、おーとか、
そうです、ね、
ボクシさん、
うん、
ジョージ・フォーマンもカムバックするっていう噂があるので
、
う
ん、あるね、なんかね、
ちょっと嬉しいなと思って、うん、
すごい、それがね CG フルに使ってて、
うん、嬉しいね、うん、それね、うん、なんかベッカムあたり脇役だよね、
脇役ですね、ベッカムもジダンも、
うんうん、
かなり引いてるよね、
うんうん、
本人かどうかわからないぐらい薄い、
ジダンってサッカーしてないと地味だからね、
地味だね、
ただのハゲ親父でしょ、
うん、うん、すっごい地味だからね、なんだろうこの人はって思うけど、ドリブルさせるともう宇宙一だもんね、
宇宙
一
だ、宇宙に飛んじゃうんだ、
いやもうあの人は別格ですよ、
でもなかなか日本で見れないじゃない、
うん、
ね、
うん、あの人のドリブルはちょっと異常、
うん、
うまいもん、うますぎる、
ほう、
ベッカムがいれば11人いても大丈夫だっていう気がするけどね、それぐらいすごい人です、でも地味なのね、まあ藤田君も地段を目指して
地味に
地味に頑張って、
地味で地段は地味だけどそれなりに存在感はあるよ、
地段はね、
地段は見終わった後も忘れないけど、藤田は
忘れるよね、
ちょっとちょっと油断すると忘れちゃう、
聞こえにくい、にくいタイプだよね、あれはね、
特徴ないよね、
もうちょっとなんとかすりゃいいのにね、
うん、だからそれで思い切って脱出してみたんだと思うんだよ今回
タイムあんまり気がついてないよほとんどでしょきっと
俺ぐらいか、
いやだって俺もう気がつかなかった
そうか、
うん、
ちょっと茶色でした
空港ではメガネかけてたね、銀縁の、
かわいそうだよね涙ぐましいね
誰これって感じだった空港では
何か、
うん、
サッカー街でアピールしようと思ったけどそれが逆効果だったっていう、
なんか記憶として蓄積されないんですよねあの人がこの人なんだとかっていうのが連想もできないし、
そう、
そういう意味では柳沢はみんなの記憶に残る、
ね、
殺しやろうが
本当にね、
でもあの先週ヤベッチ FC で稲本が言ってましたけどね、うん、成田に到着するときはすごいプレッシャーなんだって、
なんでだろう、
あの中田が、うん、中田がすごい格好してくるじゃん、
うん、
もうファッションショーみたいな扱いで、うん、だから帰るときすごい動揺するって言ってた、 何着て帰るかなって思うって言ってたね。
ジャージじゃまずいから。
だから着て帰る服を買いに行くみたいな。そうだから2回同じ服を着ていけねえなとかあるんだって、やっぱりプレッシャーが。すごい、それはすごいプレッシャーですよって言ってた。なるほどと思った。
試合よりもプレッシャー
だった、ね、すごいプレッシャーなんだって帰ってくると
。中田の弊害。
そう中田だってすっごいかっこよく帰ってくるじゃん。うん、あれでもうみんなとった騒ぎだから、うん、すっごいプレッシャーですって言ってた。
うん、そんなことがあるんだね。
う
ん、
まあそこでいつか藤田が目立つように。クリラジでは藤田を応援しています。
はい。はい、はい、ということで、お送りしたのはハンスと
BJ でございました。また来週です。
はい。